中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さん、本社の松田博君と木についてのお話をしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、なんか随分やっぱりオレオレ詐欺がね出てるんだね。 NHK ではね、毎日のようにどこどこでこういう件が発生しましたっていうね出ますもんね。そういうふうに被害が遭う方もねやっぱりあるかなと思うんだよ、
はい、う
ん、
そうですね、うん、実はうちの義理の母の家にもちょっと実はオレオレ詐欺の電話が、う
ん、電話かかってきたの、
かかってきたんですよ、でもお母さんはね、うん、本当に息子だと思ったみたいなんですよ。
ああ、息子だと思って、う
ん、でも、うん、あんたいくつだと思ってんの、って言って自分で解決しなさいって言って、うん、説教してそうなんですよ。
説教したの、
ええ、そしたらもう、うんうん、電話をかかってこなくて、で実際お兄さんがね、うん、お母さんに会った時に、うん、あんたこの前なんて電話かけてきたのっていうことから判明して、あ、自分はかけてないよっていうところから、
なんだ詐欺だったんだみたいな、
詐欺、あ、オレオレ詐欺だったんですねっていうことだったんですね。
それはいい方向に行ってるけどね。
はい。
まあ、騙されたけど、うん、きっぱり断れたと。
そうですね。
断られたっていうことは騙されてるけどね。いや、そのぐらいでもね、だから多分お兄さんとお母さんの関係は密だったってことだね。
そうです ね。そういうことですよね。
ちょっと縁遠くなってると勝手がよく分かってないからさ、うんうん、そこまで言えないしさ。
そうです ね。あ、本当に困ってるんだなってやっぱり親だと思いますもんね。
っちゃったりするからね。だから巧妙にほら一人だけじゃなくて二人三人ってやるんでしょ、詐欺の場合は ね。
いろんな役を演じて、うんうん、お芝居というか、うん、なんか演劇というか巧妙みたいですよ。
あ、これだからね、もう本当についついあれって思っちゃいますよ。
そうですね、
うん、ちょっとおかしいなと思ってもなかなかって思ってるとそのままずるずるとね、まあ、いいのかなっていう風になっちゃいますもんね。
親って結構心配心が大きかったりするので、うんうん、あ、息子が困ってんだわって思うと、うん、やっぱりそこにこう同調しちゃいますよ ね、
うん、今その他にもほら投資みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
投資話ね、うまい話があるけど、うん、ここだけの話みたいにしてそれに乗っかっちゃうとね、
はい、
うん、ちょっと関心なくてもだんだん聞いてるうちにだんだんそのうまくまた
なんかいいかなってね、
うん、だんだんあれうまくなんかそういうふうにね、うん、させられてしまうみたいなこともあるからね。
あるんですね。
これまあマイナスの気がね隙をついてくるってことだけどね、ちょっとしたその心の弱さってところにこうついてきてだんだん引っ張っていくっていうか不幸の道を走らせるみたいなことだよね。うまいことにまあやられるってことかな。
うん、ちょっと面白いのがありまして、断る力をチェックしてみましょうというテストがあるんですよ。騙されやすい人は、まあ、うん、騙されやすいに加えて断れないっていうところがやっぱりね傾向的にあるみたいなんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、断る力っていうことか、要はは
い、
う
ん、ちょっとこのテスト面白いのでやってみましょうか。
はいはい、どんなの。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
はい、で今から読みますから、うん、自分が当てはまるなと思うものをちょっとね丸して意識してみてください。1、関心がない勧誘はきっぱりと断ることができる、
うんうん、
どうでしょうか、
うん、
2、購入した商品が不良品だと思ったらクレームを入れる、ね、ご自分はどうでしょうか。3、強く勧められると断るのが申し訳なくなる。
ああ、申し訳ない感じね、うんはい、
4、とりあえず話を聞いてから考えようと思う、
うん、とりあえず話分けはね、
はい、うん、5、店員のミスに気づいたら小さなことでも指摘する。
お、小さなことでもか、はい
はい、6、自分に落ち度があってもとりあえず自分の要望を店員に伝える。
ああ、自分に落ち度があってもっていうこと、うん、はいはいはい、
この6つなんですね、うんうん、会長一子さんどうだったでしょうかね、うんうん、
私は1番きっぱりと断ることができるっていうのが
当てはまりました。
当てはまりましたね。
あ、うん、関心がない勧誘はきっぱりと断ることができる、
うん、
はい、この1に丸がついたあなた、
うんうんうん、
自分の意見を正しく表明することができ、うん、断る力をしっかり持っているタイプと考えられます、
うん、
怪しい訪問販売に遭遇してもしっかり断れるでしょう、
うんうんうん、なるほど、
いいですね。
一子さん
は？あ、私はそうですね、うん、きっぱりと断れるかどうかは分からないですね、うん、ちょっとね
3番、はい、強く勧められると断るのは申し訳なくなる、うん、
ねえ、
ちょっとその傾向
は、はい、その傾向があるかもしれないですね。
あ、うん、
はい、
は、
あ、僕ですか、うん、僕はですね、うん、そうですね、まあ、購入した商品が不良品だと思ったらクレームを入れるとかですね、
うん、
まあ、私の場合でもなんか言い過ぎてついてるね、うん、
説教になってる。
結構ね、我慢して我慢して繰り返されると一気に爆発するっていうことがありましたけども、う
ん
う
ん、3、4に丸がついたあなたは何？
はい、うん、3、4、ね、とりあえず話を聞いてから考えようとか、うん、強く勧められると断るのが申し訳なる、これに丸がついた方は、うん、断るときに罪悪感を抱いてしまう傾向があるタイプ、うん、販売員はあなたの感情を揺さぶって商品を買わせようとしてきます。うまく自分の感情を抑えて断りましょうということですね、うん、
なるほど、申し訳なくなるとかね、うん、とりあえず話を聞いてあげようとかね、
はい、断ることへの罪悪感、
うん、なるほど、はい、そういうのがあるか。
それから店員のミスに気づいたら小さなことでも指摘する、自分に落ち度があってもとりあえず自分の要望を店員に伝える、この5番、うん、6番に丸がついたあなたは、うん、断ることはできますが少し言い過ぎてしまう傾向があるタイプ。
ああ、なるほど。
相手の気持ちを逆なでしないよう穏便に収めましょう。
なるほど、はい、5、6の傾向がありそうっていう、
私ちょっとあるかもしれないので、いやいや、いきなり言わずに、あ、そうだな、うん、いいところ探そう、ね、我慢我慢というかね、まあ、まあ、ずっとね受けてるんですけど、うんうんうん、ある時しつこいとか言ってですね、もう言い過ぎちゃう時がありますね。
そうですか、
はい、
まあ、うん、これ、まあ、いい方法かもしれないね、うん、でも自分がどんな感情になってるかっていうのを気をつけて見てみるっていうことだね、
はい、
うん、断る時にはどんなあれなの、申し訳ない感じがあまりにも強いっていうのは自分にそういう体験があるかもしれないからね、
うん
うん、あとあまりにも自分とそちらの、ね、気持ちがこうなんていうの、自分のと重なっちゃうっていうかね、そういうのもちょっと自分の方のになんかネガティブなマイナス的な体験が、ね、あってね、その影響を受けてるかもしれないからな、そういうふうなことではちょっと見つめてみれるね。
あと、うん、断ってしまうと、うん、嫌な人だと思われてしまうとか、なんか怒られちゃうんじゃないかっていう怖い気持ちもあるような、
あ、なるほど、恐怖とかね、そういうことか、うん、でも一子さんだいぶ感じが変わってきたって言ったね。
そうですね、うん、まあ、今はね、うん、なんか新聞の、うん、よく撮りませんかってお電話かかってきても、うんうん、丁寧に断れるようになりました。以前はがちゃんとこう、もういりませんとかってね言ってる時と、うんうん、ああちょっとでも取って差し上げよう、1週間取って差し上げようかなと思ったりとか、こういろいろあったんですけど、今は大丈夫ですよ、
これあまり、ね、
大変ですよねって言って、
あまりこう、うん、興味のないのにいろいろ聞いてあげても
向こうの時間がもったいないって話だからね。あ、
そういうことなんですね。
私はそっちの方をね考えてしまうね。かえって無駄な時間を使わせてしまうでしょっていう、説明そこまでされなくても私はもう全然興味がないん
だよ。ないですよって。
逆にすごくね興味がある話もあるんですよ。そういうのはよく話聞いてね、よく そこまで説明してくれたねっていうことで、まあいろんなことを購入したりすることもあるんだけど、
はい、
ね、まあこれって自分がよく自分の気持ちっていうのをね、確かめてみられるのはとっても大事かなって。それにはね、まあ、日頃から、まあ、新機構って気を受けるのもとっても大事かなと思うんですよね。自分の気持ちをよく見てみるっていう、気を受けながら見てみられるとよりはっきりしてくるっていうのがあってね、おすすめしますね。今日は詐欺の話からね、昨日話になりました。東京センターの佐久間由子さん、松下博史君と話しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。